本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイによる福音書27章1節から2節です。さて夜が明けると祭司長民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し総督ピラトに引き渡した。アーメン。本文のすぐ上の節であるマタイによる福音書26章75節はこのように締めくくります。そこでペテロは鶏が鳴く前に3度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われた後の言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。イエス様がなされた通り鶏が鳴きました。この鶏がこの日この時にだけ鳴いたでしょうか。おそらくこの鶏は毎日同じ時間に鳴いたはずです。しかし今日は普段聞いていた鶏の鳴き声ではありませんでした。今日の鳴き声は裏切り者のペテロを揺らして起こす鳴き声でした。鶏が鳴き、ペテロは初めて自分を起こすその叫び声に気づきました。鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエス様に言われた後の言葉を思い出しました。そして彼は出て行って激しく泣きました。ペテロが号泣しながら感じた苦しみは天地が消えたとしても消せないような悲しみであり、鶏の鳴き声はイエス様のあのお言葉を思い出させる道具になりました。たったの数時間前まで自信があると自負していたイエス様との関係が崩れてしまったのはイエス様のお言葉を真剣に心に留めていなかった自分の愚かさのゆえであることに気づかせてくれました。そして鶏の鳴き声はイエス様のお言葉だけではなくペテロ自身について自分がどのような存在であるかについても気づかせる道具になりました。そんな人は知らないと言って師匠を否定したその場から出て行ったペテロは激しく泣きながら自身の情けない実態を目の当たりにしました。そしてイエス様に初めて会った瞬間から今日のこの時間までの記憶がパノラマのように頭の中を駆け巡ったことでしょう。ルカによる福音書5章にはイエス様が弟子たちを呼ぶ内容が出てきます。1節から11節です。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、二艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言った。それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。ペテロとイエス様の初めての出会いの舞台はペテロの人生の現場でした。ペテロは網を洗っていて、イエス様はペテロの船に乗って天国の福音を伝えられました。話を終えられたイエス様は夜通し網を下ろしても魚一匹も取れずに帰ってきて、網を洗っていたペテロに深みに行って網を下ろして魚を取りなさいと言いました。ペテロは、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたと答えました。そして、でも先生のお言葉通り網を下ろしてみましょうと答え、実際船を深みに漕ぎ出し網を下ろしました。結果は別の船にいた仲間に助けてもらわないといけないほどの大量の網が破れるほどのたくさんの魚を取ることができました。ところがペテロは網を引き上げながら人生で初めて経験するこの衝撃的な状況に戸惑いを感じました。網が破れるほどの大量の魚を取り、満船になったことは普通であれば喜んで降り出すほどの出来事でした。しかし無から有を見た瞬間、ペテロは大きな衝撃から抜け出せませんでした。ペテロは 寮で生計を立てる漁師で、漁に関しては専門家でした。そのような彼が非専門家の言葉に従い網を下ろしました。彼がそのようにした理由は、自分に話されるこの方がたとえ大工であり、漁については自分より知識も経験もないように見えるが、彼の言葉の通りに従うべきある権威を感じたためでしょう。しかし仲間の助けを受け、網を引き上げた瞬間、ペテロは大きな衝撃から抜け出せませんでした。そして彼は怖くなり始めました。漁に関しては誰にも負けない、腕に自信がある、大ベテランの自分よりイエス様の方がはるかに海のことをよくご存知でいらっしゃったからです。どの時間帯、どの地点にどんな種類の魚が多くいるか、特段学んだわけでもないですが、なんとなくわかる漁師の人生、誰よりも自分の職業に自信満々だったペテロです。しかしペテロは、自分より海のこと、魚のことをもっと詳しく知っているこの方なら自分の心の中までお見通しであるだろうと思いました。この方は自身の心の奥底だけでなく、自分の人生についても知っておられるようでした。自分が罪人であることもご存知であるこの方とは少しでも一緒にいてはまずいかもしれないと考えました。それでペテロはイエス様の足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと、自分から離れてくださいと言いました。イエス様を先生と呼んでいたペテロはいつの間にかイエス様を主よに変わっていました。なぜなら、自分が罪人であることをペテロ自ら悟るほど、自分の目の前にこの人が先ほど船に乗って神様の御言葉を教えてくださった、この方が平凡な大工ではない事実に気づいたためです。クリスチャンなら誰でも神様の御臨在の前に立つことになれば、自分が罪人であることを認識するようになります。ペテロも主の前で初めて自己認識をし始めました。神様の御臨在が深く感じられれば感じるほど、神様の前で恐れと畏敬の念を抱くようになります。2000年前、ペテロは自分の人生に訪ねてきてくださったイエス様を恐れました。恐れおののきながら自分から離れてくださるように願うペテロに、イエス様は、これからのちあなたは人間を取るようになるのですと言われました。主の言葉を受けたペテロは、自分のすべてを捧げた漁師の人生を捨ててイエス様に従いました。ペテロは自分の常識では、自分の頭では、自分の経験では到底理解できないイエス様の言葉にしか従いました。船を陸につけて家に帰る準備をしていた彼は、陸から船を少し離すようにとイエス様に言われるイエス様の言葉に聞き従い、深みに漕ぎ出し網を下ろすようにと言われた言葉にしか従いました。また私に何もかも捨ててイエスに従いなさいとイエス様のお言葉に従い、主の弟子になりました。そして我らが知っているように、弟子になったペテロは主のそばで主と共に歩みました。ペテロは殉教する直前に、迫害を避けて散らばった信徒たちに再び手紙を送ります。その手紙はこのように締めくくられています。ペテロの手紙第2章18節です。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように、アーメン。ペテロは自分がこの場にいることはイエス・キリストの恵みであると告白します。彼はイエス・キリストの恵みにおいて自分が成長してこられたように、キリストを知る知識において成長していくことを勧めました。生きていくうちに知識は自然に蓄積されます。毎日積み重なっていく多くの知識の中で、私たちが私たちの魂のために最後まで大切にしなければならない知識とは何でしょうか。高い学位をもとに積み上げた専門知識が私たちの魂を救えるでしょうか。生きてきた年月ほど積もった経歴が私たちの魂を救えるでしょうか。それとも長い信仰生活が私たちの魂を救えますか。専門知識が私たちの魂を救うことができず、長い間積み上げた経歴が私たちの魂を救えないことを私たちは知っています。生涯主と共に生きてきたといいますが、今ここにいる私たち一人一人の心の中にキリストがいらっしゃらなければ、私たちの魂は救いを得たとは断言できません。主がマタイによる福音書の7章21節に、私に向かって主よ主よという者が 皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです、と話されているからです。またイエス・キリストが輝かしい栄光を帯びて再び来られるその時、人々の行いによって報いを受けることになり、行いによる裁きを受けることになります。それで私たちはイエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下で私たちを救ってくださる唯一の皆、イエス・キリストを最後までより頼るようにしなければなりません。ペテロは彼の人生の最後まで救い主であられるイエス・キリストを一生涯を通して大切にしました。生計を立てるため一生涯没頭してきた漁師の人生を離れ、キリストに従い、あなたは生ける神の御子キリストです、と告白し、大切な知識を殉教する瞬間まで大切にしました。ペテロが最後まで大切な知識が私の知識、私の告白となるとき、私たちの魂は救いを得ます。イースタインによると、ペテロは鶏の鳴き声を聞くたびに、膝にまずいて悔い改めたそうです。鶏の声を鳴き声を聞くたびに悔い改めの場所に戻れたペテロの人生は、誠に幸い、幸ある人生です。皆さんにとっても自分を悔い改めの席に案内する鶏の鳴き声があると思います。十字架を見上げるたび、目頭が熱くなり、胸がいっぱいになる方々がおられると思います。エルサレム神殿をご覧になり泣いておられたイエス様のように、私たちの周りにある礼拝堂を見るたびに、崩れていく韓国教会のために悔い改めている方々もいらっしゃると思います。また、ペテロのように死を知らないと否定した瞬間にも、変わらず温かい眼差しで私を見ておられるイエス様を感じたあの時、その時に似た空間と似た雰囲気に合うたびに、そこで悔い改める方々もいらっしゃるでしょう。鶏の鳴き声は今日も私たちみんなに聞こえてきます。私たちが経験した出来事を通じて、私たちが置かれた環境を通じて聞こえてきます。しかし、鶏が数百回、数千回と喉が裂けるほど鳴いても、その声を聞くことができないのが今日の私たちの問題です。今は私を揺らして起こす鶏の鳴き声を聞き取る耳になるように訓練しなければならない時です。それで霊的な眠りから目を覚まして神様の御言葉の前にひれ伏す人生は恵みです。どんな形、どんな形態であれ、あるとも、神様を思い出させ、私を神様に立ち返らせる装置を持っている人生は、祝福された人生です。神様の御言葉を思い出させる鶏の鳴き声は、旧約の時代にもありました。まさに預言者たちです。ダビデがウリアの妻、バテシェバと寝たとき、主が預言者ナタンをダビデのところに使わされました。幸いにもダビデは、預言者ナタンを通して神様の仰せを聞き、すぐ自分が犯した罪を認め、主の前にひれ伏し悔い改めました。イエス様の交渉外の時代、鶏の鳴き声を出していた人たちは、祭司長、民の長老たちで構成される宗教指導者グループでした。彼らは神様に仕える仕事について知識的にも経験的に誰よりも専門家であるグループです。誰よりも律法を守ることに徹底していたグループでした。神様の御言葉を正しく伝える責務が彼らにはありました。しかし彼らはその責務からあまりにも遠ざかっていました。今日の本文1節2節の御言葉です。さて夜が明けると祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。本日の本文に登場するすべての祭司長は、前職の祭司長アンナスと現職の祭司長カイアファです。この二人の関係は義理の父と婿です。民の長老たちは年を取った人、年長者という意味で、主に優れた人格者、主に優れた人格者、道徳的な品性の持ち主であることを基準に選択されました。イエス様が働かれた当時、ニコデモとアリマタヤのヨセフのような一部指導者を除いたほとんどの宗教指導者は、イエス様と敵対関係にありました。宗教指導者には与えられた固有の使命がありましたが、彼らは自分たちを既得権者と定め、ユダヤ教を守護することだけに関心がありました。新約時代になると、彼らは律法と神殿を二つの柱とし、その柱を握って生きていました。 ところがイエス様がユダヤ教の二つの柱である神殿と律法を批判すると、権力を握っていた宗教指導者たちはイエス様に威嚇的な存在と思い始めました。それで彼らはイエス様の歩み、特に安息日の掟と清めの掟、そして先祖代々から言い継がれてきた公伝律法に記録された内容と異なる歩みを歩かれると、イエス様は殺すことに決心しました。福音書でことあるごとにイエス様に異議を唱え、非難をしていた人々が最高潮の葛藤を起こした事件は、イエス様が神殿を清められた時でした。宮に入られたイエス様は商売人たちを追い出し始め、宮の堕落を強く叱られました。宮を強盗の巣にしたとお叱りを受けた宗教指導者たちは、イエス様の戒めの言葉に耳を傾けることなく、むしろイエス様を殺そうと狙いました。ある人がラビを尋ねました。先生、私はトーラを3度も単独しましたと言うと、ラビは静かに笑いながらこう言いました。それならトーラはあなたを何回読みふけりましたか。トーラはモーセ5章のことで、広い意味ではヘブライ聖書全体を指す言葉です。私はトーラを3度も読みましたと自信満々に話す人に、それならトーラはあなたを何度読みましたかと言葉を返すラビの答弁は、神様の御言葉が私をどのように見るかが重要であることを意味します。誰よりも先に立ち神様に仕えていた宗教指導者たちは、トーラを丸暗記し、記された律法を命のように大切にして守りました。しかし彼らが丸暗記していたトーラが彼らの人生、生きる基準とならず、彼らを守ることはできませんでした。それで彼らはイエス様を殺そうと必死になりました。イエス様が宗教指導者たちを超える権威を持って教えられ、論争されると彼らはいつも言葉を変えず制圧されました。そしてイエス様の教えを聞いた群衆が、その教えに驚き、熱心にイエス様の話に耳を傾けていたので、イエス様を捕らえることはできませんでした。それで彼らが選択したのは、悪巧みを企てることでした。そしてエスカリオテ、ユダの裏切りによって捕らえられたイエス様を、正式裁判でもない真夜中に死刑宣告を下した宗教指導者たちは、イエス様に神様を侮辱したと罪をかぶせました。ユダヤ教の最高法院であるサンヘドリンの公開の正式会議は、日が暮れた後には裁判を開かないと定められていました。それで彼らは自分たちが下した死刑宣告が不法ではない正当な宣告であることを証明するために、夜が明けてからと再び集まりました。イエス様を知ることとイエス様について知っていることは同じ意味ではありません。任期があまり残っていない大統領について私は知っています。大統領のお名前も年齢も知っています。しかし大統領は私について知りません。私が知っていると言えるのは、私が彼を知っていて、彼も私について知っていることです。イエス様を知ることはイエス様について知っていることと同じではありません。クリスチャンはイエス様について知っている人ではなく、イエス様を知っている人たちを意味します。イエス様が私について知っておられ、私もイエス様について知っています。互いに知っていると言える重要な条件の一つは、親密な交わりがあることです。もし今私が主と親密な交わりのない中にいなければ、ペテロが悔い改め主との親密な交わりに進み出たように、私たちも私たちを主との深い交わりの場に進み出るように没頭し集中しなければなりません。ペテロはイエス様について知っている良い地として人生を歩みました。寮の専門家として生きていたペテロは主の御言葉を預かり、100倍、60倍、30倍の実を結ぶ人生を過ごしました。ペテロはイエス様が自分の船に乗って奥深い神様の御言葉を一つ一つ紐解いてくださるとき、すでに良い地に変わったんです。しかし宗教指導者たちはイエス様について知ることに執着して、茨の地と土地の薄い石の地でとして行きました。律法について、神殿についてはよく知っていましたが、外迫でしたが、イエス様は宗教指導者に向かって、蛇どもマムシの末どもとお叱りになりました。聖書に登場する夜明けは、ほとんど神様が働かれる奇跡の時間です。聖書には夜明け、暁、黎明、夜明け、朝、早くなどの単語が260回以上記録されています。 夜明けは人間の努力と人間ができる全ての方法を駆使しても、これ以上は何もできない絶望的な瞬間、人生の終わりを意味します。夜明けは新しい始まりでもありますが、夜明けは私の新しい始まりではなく、神様が始められる時であると聖書は証ししています。私にとっては全てが終わってしまった終わりの時間であるが、その夜明けの時間に神様はまさに働かれます。いくつかの例を見てみましょう。アブラハムは全焼の生贄としてイサクを捧げなさいと仰せられた神様の御声に従い、朝早く支度を済ませ、神様がお告げになった場所へ出かけていったことで、神様が備えられたお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げました。ある人と夜通し格闘したヤコブは、夜が明けるとイスラエルという新しい名を授かる祝福を受けました。前には海が立ち塞がり、後ろにはエジプト人が彼らの後を追っていても、イスラエルの民はエジプトのファオロとその戦車とその騎兵に対抗する術がありませんでした。イスラエルの民はただ今400年間の奴隷生活から解放されたばかりで、戦う兵力も武器もありませんでした。絶望の前に立たされたイスラエルの民のために、神様は火と雲の柱でエジプトの陣営をかき乱され、夜明け前に海が元の状態に戻され、エジプトの人を海の真ん中に投げ込まれました。詩編46編5節は、神はその真ん中にいまし、その都は揺るがない、神は夜明けに前にこれを助けられると告白しています。信仰の先人たちは、人間の努力と人間のあらゆる方法を全て駆使した後、挫折せずに弱気に働かれる神様により頼みました。しかし律法を重んじていた宗教指導者たちは、律法の中に内包された神様の御救いの計画を知らず、その貴重な弱気にイエス様を縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡しました。神様は律法の権威者たち、神殿の守護者たちを弟子に選ばず、人間の努力では夜通し網を下ろしても魚が取れず、絶望の中で途方に暮れていたペテロを連れてきて教会を任されました。新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが始まり、しばらくの間非対面の礼拝だけを捧げた時期があったことです。終日礼拝だけではなく、水曜聖書勉強会や蒼天礼拝までしばらくの間、専任の教育者だけが参加して礼拝を捧げました。ある日のことです。蒼天礼拝を捧げた後、個人の祈りの時間を持った後、目を開けました。長い椅子の一番後ろの列に座ることが多い私は、その日も同じ席に座り、祈りの時間を終えました。目を開けた私の目に映ったのは、私より若い専任牧師たちが静かに祈っている姿でした。兄弟姉妹たちが参加できない状況の中で、毎朝夜明けの時間に祈りの席を守り続けている牧師たちの後ろ姿を見た瞬間、なんと尊いことだろうという気持ちになりました。そして夜明けの時間に目を覚まし、祈りの席を守っている彼らに対して感謝の気持ちが湧きできました。そうだ、この方々がいてくれて、この方々の祈りのおかげで教会が守られていくんだなという思いがしました。私たちの教会は9名の対外教育者、8名の教会学校教育者、17名の専任教育者、そして4名の共同担任教育者が教会に仕えています。私たち教育者は、私たちの努力と私たちが持っている能力では教会を守ることができません。私たちはできないことを告白し、謙遜に祈りの席で主のにのみの頼るとき、神様が働かれると信じ仕えています。主を殺した宗教人ではなく、悔い改めの座を持っていたペテロのように、最後まで任されたと使命を全うしていきますよう祈ってください。皆さんが家庭で映像を通じて蒼天礼拝に参加される状況で、それでも教育者たちが教会で礼拝を守り続けていられる恵みに、改めて涙が荒れるほどの感謝に包まれた夜明け前の時間でした。私たちの教会は故障制を実施しています。故障制を始めた2008年から現在まで、長老465名、根佐903名、執事15139名の計16507名が、100周年記念教会の長老、根佐、 執事と保証されました。保証された皆さんも主から預かった使命を全うできるよう夜明けの時間を捧げ祈られるとき、神様が皆さんと共にいてくださることでしょう。主が共にいてくだされば、箴言の御言葉の忠実な使者はこれを使わす者にとって夏の暑い日の冷たい雪のようだ。彼は主人の心を生き返らせるの御言葉をなすことになるでしょう。保証された方々だけではなく、執事と保証される前の世代である幼児部から20代青年教区に属している兄弟姉妹の皆さんも、主の忠実な子供として歩まれるようにお祈りいたします。夜明けは人間の努力と人間ができるあらゆる方法を駆使しても、これ以上できることが何もないことを告白する時間です。それゆえ、夜明けの時間は特別な時間です。その時間は誰の邪魔も受けずに、神様と共に霊的な思い出を作っていける良い時間です。その特別な時間、私にできることがないその時間ゆえに、神様が働く時間に私たちの目を上げ、主を見上げることで、神様との霊的な思い出を一つ二つどんどん作っていく、そのような四旬節第四週間を過ごされますようにお願い申し上げます。四旬節は鍵盤を掲げる教会の席に限られません。四旬節は私たちを愛されている主が私たち一人一人を訪ねてこられた節期、まさに私たちのための節期です。この貴重な時間は皆さん全員に与えられましたが、特別な恵みと祝福を受けるのは皆さんそれぞれ各自にかかっています。お祈りいたしましょう。愛する神様、四旬節第4週目の主日礼拝を捧げる恵みに感謝します。私たちのために主が受けられた苦難、そして復活を覚えるこの期間を過ごしながら、私たちがどのような存在であるかに気づかせてくださり感謝します。まともに見える表向きは異なる、私たちの内側をご存知のあなたが私たちにどのような言葉をかけられるかを静かに黙想すると恥ずかしい気持ちしかありません。私たちの実力で、私たちの財力で、私たちの力で、私たちの経験で何とか頑張ってみようと もがけばもがくほど、私たちにできることがないことを告白するようになります。主よ、私たちが主のうちに静かにとどまり、私たちの代わりに主が働かれる、その時間の主人公になれるよう導いてください。そのために私たちそれぞれが思い、自分の罪を脱ぎ捨てることができるようどうぞお助けください。高ぶる目、偽りの舌、罪ない者の血を流すて、邪悪な計画を細工する心、悪へ走る速い足、まやかしを吹聴する偽りの商人、兄弟の間に争いを引き起こす者を主は忌み嫌われると私たちは知っています。私の生涯、信仰生活の歩みを神様が忌み嫌う憎べき者からは私たちを遠ざけるかるようにしてくださり、あなたと親密な交わりがある豊かな信仰生活となりますように導いてください。私たちをあがなってくださったイエス・キリストを知ることより、イエス・キリストについて知ることに満足せず、日々毎瞬間積み重なっていく知識の中でイエス・キリストを知る知識がますます豊かになっていきますようにしてください。私たちが生きるこの世は絶望的で希望も持てないように見えますが、このような絶望的な瞬間に、希望が消えた瞬間に働き始められる方がおられることを、その方が神様であられることを私たちが忘れないようにしてください。毎日の夜明けの時間、主と深い交わりの時間が続けられるようにしてください。どんな瞬間でも主を殺そうとするグループではなく、主と共に主の教会を立てていく一員として生きていきますようにどうぞお助けください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。